横丁を後へ引き返して裏通りへ出ると、半丁ばかり北へ来たところに突き当たりと思われるような工事がある。その工事の中へ三四郎は二人を連れ込んだ。まっすぐに行くと植木屋の庭へ出てしまう。三人は入り口の五六軒手前で止まった。右手にかなり大きな御影の柱が二本立っている。扉は鉄である。三四郎がこれだと言う。なるほど、貸し屋札がついている。
こりゃあ恐ろしいもんだ
と言いながら、与次郎は鉄の扉をうんと押したが、錠が降りている。
ちょっとお待ちなさい、聞いてくる。
と言うや否や、与次郎は植木屋の奥の方へ駆け込んでいった。広田と三四郎は取り残されたようなものである。二人で話を始めた。
東京はどうです？
ええ。
広いばかりで汚いところでしょう。
ええ。
富士山に比較するようなものは何もないでしょう。
三四郎は富士山のことをまるで忘れていた。広田先生の注意によって、汽車の窓から初めて眺めた富士は、考え出すと、なるほど崇高なものである。ただ、今自分の頭の中にゴタゴタしている世相とは、とても比較にならない。三四郎は、あの時の印象をいつの間にか取り落としていたのを恥ずかしく思った。すると、
君、富士山を翻訳してみたことがありますか？
と意外な質問を放たれた。
翻訳とは？
自然を翻訳すると、みんな人間に化けてしまうから面白い。崇高だとか偉大だとか勇壮だとか。
三四郎は翻訳の意味を了した。
みんな人格上の言葉になる。人格上の言葉に翻訳することのできないものには、自然がこうも人格上の感化を与えていない。
三四郎はまだ後があるかと思って黙って聞いていた。ところが広田さんはそれでやめてしまった。植木屋の奥の方を覗いて、
佐々木は何をしているのかしら、遅いなぁ
と独り言のように言う。
見ていきましょうか
と三四郎が聞いた。
何、見に行ったってそれで出てくるような男じゃない。それよりここに待っている方が手間がかからないでいい。
と言って、からたちの垣根の下にしゃがんで、小石を拾って、土の上へ何か書き出した。のんきなことである。与次郎ののんきとは方角が反対で、程度がほぼ相似ている。ところへ植え込みの松の向こうから、与次郎が大きな声を出した。
先生！先生！
先生は依然として何か書いている。どうも、灯明台のようである。返事をしないので、与次郎は仕方なしに出てきた。
先生、ちょっと見てごらんなさい。いい家だ。この植木屋で持っているんです。門を開けさせてもいいが、裏から回った方が早い。
三人は裏から回った。雨戸を開けて、一軒一軒見て歩いた。中流の人が住んで恥ずかしくないようにできている。 家賃が40円で、敷金が3ヶ月分だという。3人はまた表へ出た。なんであんな立派な家を見るのだ。と広田さんが言う。
なんで見るって、ただ見るだけだからいいじゃありませんか。
と与次郎は言う。
借りもしないのに。
何、借りるつもりでいたんです。ところが、家賃をどうしても25円にしようと言わない。
広田先生は、
当たり前さ、
と言ったぎりである。すると与次郎が、石の門の歴史を話し出した。この間まで、ある出入りの屋敷の入り口にあったのを、改築の時に買ってきて、すぐあそこへ建てたのだという。与次郎だけに妙なことを研究してきた。それから三人は、元の大通りへ出て、道坂から田畑の谷へ降りたが、降りた自分には三人ともただ歩いている。菓子屋のことはみんな忘れてしまった。一人与次郎が、時々、石の門のことを言う。麹町からあれを千駄木まで引いてくるのに、手間が5円ほどかかった、などと言う。あの植木屋は、だいぶ金持ちらしい、などとも言う。あそこへ40円の貸し屋を建てて、全体誰が借りるだろう、などと余計なことまで言う。ついには、今に借り手がなくなって、きっと家賃を下げるに違いないから、その時、もう一遍談判して、ぜひ借りようじゃありませんか、という結論であった。広田先生は別に、そういう了見もないと見えて、こう言った。
君があんまり余計な話ばかりしているものだから、時間がかかって仕方がない。いい加減にして出てくるものだ。
よっぽど長くかかりましたか？何か絵を描いていましたね。先生もずいぶんのんきだな。
どっちがのんきかわかりやしない。
ありゃ、何の絵です。
先生は黙っている。その時、三四郎が真面目な顔をして、
東大じゃないですか、
と聞いた。書き手と与次郎は笑い出した。
東大は奇抜だな。じゃあ、野々宮宗八さんを書いていらしたんですね。
なぜ？
野々宮さんは外国じゃ光っているが、日本じゃ真っ暗だから、誰もまるで知らない。それでわずかばかりの月給をもらって、穴蔵へ立てこもって、実に割に合わない商売だ。野々宮さんの顔を見るたびに気の毒になってたまらない。
君なぞは自分の座っている周囲頬2尺ぐらいのところをぼんやり照らすだけだから、丸安藤のようなものだ。
丸安藤に比較された与次郎は、突然三四郎の方を向いて、
小川くん、君は明治何年生まれかな？
と聞いた。三四郎は淡感に、
僕は23だ。
と答えた。
そんなものだろう。先生、僕は丸安藤だの、ガン首だのっていうものが、どうも嫌いですがね。明治15年以降に生まれたせいかもしれないが、なんだか旧式で嫌な心持ちがする。君はどうだ？
とまた三四郎の方を向く。三四郎は、
僕は別段嫌いでもない。
と言った。
もっとも君は、九州の田舎から出たばかりだから、
明治元年ぐらいの頭と同じなんだろう。
三四郎も広田もこれに対して別段の挨拶をしなかった。少し行くと古い寺の隣の杉林を切り倒してきれいに地ならしをした上に青ペンキ塗りの西洋館を建てている。広田先生は寺とペンキ塗りを当分に見ていた。
アナクロニズムだ。日本の物質界も精神界もこの通りだ。君、九段の灯明台を知っているだろう。
とまた灯明台が出た。
あれは古いもので、江戸名所図会に出ている。
先生、冗談言っちゃいけません。なんぼ九段の灯明台が古いったって、江戸名所図会に出ちゃ大変だ。
広田先生は笑い出した。実は、東京名所という錦絵の間違いだということが分かった。先生の説によると、こんなに古い灯台がまだ残っているそばに、開港舎という新式のレンガ造りができた。二つ並べてみると、実に馬鹿げている。けれども誰も気がつかない。平気でいる。これが日本の社会を代表しているんだという。与次郎も三四郎もなるほどと言ったまま、お寺の前を通り越して五六丁来ると、大きな黒い門がある。与次郎が、ここを抜けて道館山へ出ようと言い出した。抜けてもいいのかと念を押すと、何、これは佐竹の下屋敷で、誰でも通れるんだから構わない、と主張するので、二人ともその気になって門をくぐって、藪の下を通って、古い池のそばまで来ると、番人が出てきて、大変に三人を叱りつけた。その時与次郎は、へいへいと言って番人に謝った。それから谷中へ出て、根津を回って、夕方に本郷の下宿へ帰った。三四郎は、近来にない気楽な半日を暮らしたように感じた。